巫女の訪れと題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の25章31節から46節までをご一緒にお聞きいたしました。今日聞いたところというのは25章の一番終わりのところですけれども、この次の26章からはいよいよイエス様が十字架へとまっすぐに向かっていかれる最後の歩みが始まるところになります。落ち着いて弟子たちにゆっくりと教えを語るというのは今日の箇所が最後になります。でもちろんこの時点で弟子たちがこの先に起こることを知っていたわけではありません。しかしイエス様は今から先何が起こるのかということを承知しておられました。ですから今日私たちが聞いているこの箇所というのは、言ってみるとシエスが最後に弟子たちに向かってまとまった教えをお語りになっている、そういう箇所です。でその意味ではイエス様が、ご自身の遺言を弟子たちに向かって語っておられるに等しい箇所、そう言ってもいいだろうと思います。イエス様は一体どんな教えを一番最後に語って弟子たちに残そうとなさったのでしょうか。一番終わりに言い残されるその教えはどういうものなんでしょうか。31節をもう一度繰り返してお聞きいたします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。人の子はって語り始められますけれども、これはイエスマンご自身のことを指して言うときに好んで使われた言い方です。ですから一番最後にイエス様が弟子たちに教えられることというのはイエス様ご自身のことなんです。主イエスご自身が天使たちからなる天の万軍を引き連れてこの地上に再びおいでになる、そしてご自身の栄光の座にお着きになる、そういう王である方なんだということがここには明かされています。で、ここでイエス様がおっしゃっているのは例えの話ではありません。イエス様はご自身が王のようなものだというふうに王に例えて何かを教えようとしているんじゃないんです。そうじゃなくて、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる、その時に人の子は栄光の座につくのだと、つまり事実として実際にイエス様は 王なのだということを弟子たちにあからさまにおっしゃってるわけです。ですから実はこの言葉、今日私たちが最初に聞いたマタイによる福音書25章31節の言葉というのは、これは聞く側の私たちの信仰が問われるような言葉だ、そう言えるだろうと思います。イエス様がご自分について、人の子はやがて天の万軍を従えてこの世に君臨することになる、王座に就くことになるのだ、そうはっきりおっしゃるというのであれば、そのイエス様の言葉は本当のことなんだ、そう信じて受け止めるか、あるいはイエス様ここでそうおっしゃってるけど、これはイエス様がご自分一人だけで言っておられる世まい事であって、これ聞き流しておけばいい、そう考えるか、聞く人はそのどちらかを選ばざるを得なくなる言葉なんです。この問いに関してはどっちつかずの中間の受け取り方っていうのはありません。 イエス様がこの私にとってどういう方なのか、実はこの31節の言葉はそれを問うてくる言葉です。主イエスキリストがこの私にとってどなたなのか、私の主であり、この私について聖殺与奪の一切の権限を持っている王である方なのか、それともそれは主イエスが自称しているだけであって、この私はそういうイエス様の保護のもとにも、また支配のもとにもいない、別の支配のもとにある人間なのだと考えるか、あなたはどちらを取るのかということを尋ねる、そういう言葉になっているわけです。イエス様はここから十字架に向かって歩み出していかれます。ですから実は今日の言葉っていうのは、ただイエス様が天の番号を従えて、そして栄光の座につくのだと言ってるというよりも、あの十字架に向かっていくイエス様っていうのは、あなたにとって何者なのかということを問うています。そして実はこの最後の教えの中でイエス様がこんなふうにおっしゃってるというのは、これは決してたまたまそうなってるということではないんです。話の弾みに話題がここに行ってしまったので、この話を切り出しているというのではありません。そうではなくて、実はイエス様まさにこの問いの前に弟子たちを立たせるために、私たちをこの問いのために立たせるために、ここまで弟子たちと一緒に歩んでこられた、そんなところがあるんです。で、実は新約聖書というのは、あんまり私たちはそのことを日頃意識して受け取っているわけじゃないかもしれませんが、しかし改めて考えるとです、新約聖書というのはどのページを開いても、どこの箇所を読んでみても、ある一つの事柄については一致したことを伝えています。あまりに当たり前すぎるので、私たちそれ気がつかないことが多いんですけれども、それは何かというと、十字架におかかりになったあのナザレのイエス、十字架の上に貼り付けにされたそのお方が復活をされた、そしてこの方こそが救い主であり、あなたの本当の主、あなたの本当の王なのだということを伝えている。で、その点ではですね、新約聖書というのはどのページを開いても、どこの箇所を読んでみても、1ミリだってこれ譲らないんです。今日の箇所もそういう箇所の一つなんです。イエス様が弟子たちを前にして一番最後に教えをお語りになる。そこではこの私はやがて天使たちを皆従えて再びあなた方のもとにやってくる、そして栄光の座についてあなたたちを裁く、そういう裁き主なのだということを隠し立てしないで明らかにおっしゃっておられる言葉です。で、イエス様はそういう裁き主なのだということを伝えた後で、ご自身がどういう裁き主なのかということをここで教えていかれるんです。で、その際に一つの例えで話をなさいます。で、それは当時のパレスチナ地方に来ていた人ならば誰もが見聞きしてたよくわかる例えなんです。羊とヤギの例えとよく言われるその例えです。で、私たちは大変こう印象的な例えなので、一度聞いたら忘れないようなところがあると思います。ヤギと羊に分けられて、どうやら羊の方がいい扱いを受けるようだ、ヤギはあんまり良くない扱いを受けるんだ、そういうふうに一度聞いたら忘れないと思います。で、ただですね、私たちはなんでここで羊とヤギの例えが出てるのかということについてはあんまりよく分かんないんです。なぜかというと、今の日本ではですね、自宅の庭にヤギと羊を放し飼いにして飼ってるなんて人はほとんどいないからなんですね。しかし、 イエス様の時代のパレスチナではそういう羊やヤギを飼っている風景というのは、日常的に郊外に出ればいつでも見られる風景でした。羊もヤギも同じように草を食べますから、日中は同じ牧場に放し飼いにしてですね、好きなところに行って草を食べさせるんです。ところがこれは面白いんですが、私も実は調べていて初めて知ったんですけれども、夕方になると羊飼いたちは必ず羊とヤギをですね、一箇所に集めて、そして必ず毎日羊とヤギの仕分けをするんだそうです。でもしそれをしないでですね、放っておくとどうなるか、もちろんその野原にいたら野獣に食べられちゃうだろうって、そういう危険があるということは私たちは分かるんですが、私たちがすぐに思いつくのはその程度のことだと思います。実はヤギと羊というのはですね、食べるものも生活する行動もよく似てるんですけど、実はある一点でですね、まるっきり違う習性を持ってるんだそうです。でそれはどういうところが違うのかというと、夜寝るときのですね、寝方が違うんだそうです。どう違うのか、ヤギたちは寝るときにですね、お互いがびっしりこう集まってですね、ぴったりくっついて寝る、でそういう寝方をする習性を持ってるそうです。で羊っていうのは逆にですね、一頭一頭がちょっとずつ間を空けてですね、お互いに触れ合わないようにして寝る、そういう習性があるんですね。ですからこれ分けなきゃいけないんです。もしこれを一つの檻なんかに入れてまとめといたらどうなるかというとですね、ヤギの方はくっついてないと安心して寝れない、羊の方はくっつかれると安心して寝れないわけですから、ヤギは一晩中羊にくっつこうとするでしょうし、羊の方は一晩中ヤギから離れようとする、どっちもですね、お互いに落ち着いて眠れなくなって衰弱しちゃうわけです。そうなので、羊飼いたちは日中は同じ牧場にヤギと羊を放し飼いにしてるんですけれども、夕方になってこの動物たちが寝る時間になると、必ず羊は羊の群れ、ヤギはヤギの群れっていうふうに分けなきゃいけない、そういうことが必ず毎日行われていたわけです。でこの例えっていうのは、そういうその当時の、一般的に見られる光景を、題材にして語られているわけなんですね。つまり、日中は羊もヤギも変わりないように暮らしているんだけれども、夕方になるとこの2つの動物は必ず分けられることになる、一日の終わりが来るとそうなるだろうっていうことをおっしゃってるんです。この夕方に必ず分けられるっていうところに意味があるのであって、羊とヤギのどっちがいいかって話じゃないんです。実は裁き主が来るときっていうのは、その裁き主の前で、羊とヤギが分かれるみたいに、今まで一緒くたに、過ごしていたものがきれいに分けられる、そういうときが来るんだっていうことがこの例えに込められていることです。でそういうことを聞かされると、実はこの福音書の前のところでもイエスも同じようなことをおっしゃってたということに思い当たる節が出てくるんです。例えば、今日開きませんけれども、マタイによる福音書の13章にですね、麦と毒麦の例えっていうのが出てきます。本来は良い麦だけが植わってた、そういう畑だったのに、どこからともなくですね、食用にならない悪い麦が、毒麦が生えてくるわけです。で見た人たちが、毒麦が一緒だからあれは先に抜いてしまおうかっていうふうに言うんだけど、主人はそう言わない、それを認めないんですね。もしかすると根っこが絡みつ合ってるかもしれないから、毒麦を抜こうとしていい麦の根っこまで傷めてしまって、麦が育たなくなるかもしれない、でそれはいけないので、両方とも最後まで育つまんまにしておきなさい、一番最後になったら、仮れの時になったら先に毒麦だけ、抜いて、それを火にくべて焼いてしまって、後で良い麦を収穫して蔵に入れようって、そういう例え話です。だそれも要するに、麦と毒麦というのは一緒に育つままに育っているけれども、しかし一番最後のところでは、きれいに分かたれるのだという、そういうことを、教える例えでした。ここでもそうなんですね。羊とヤギというのは同じように日中はですね、一緒に野原で過ごしているように見えるけれども、一番最後の時が来ると、そこでは、一日の終わりが来るとヤギと羊はきれいに分けられるようになる、 ということが言われるんです。でさて、しかしそんなふうに言われるとです、私たちはついこれを聞いて不安になってしまうところがあるんじゃないかと思います。仮にです、私たちが2つに分けられて自分が天の御国を受け継げる側、神様の御国を受け継げる側に入れればいいわけですけれども、しかしもしそうならないでですね、永遠の火の中に投げ込まれる、そんな側に入れられちゃったらどうなるだろうかということをふと考えてしまうからです。自分には到底耐えられそうにない、とてもそれは無理だろうって私たちは考えてしまう。でその場合、じゃあ大事なのは何かっていうと、そういうふうにイエス様の王座の前に立たされて、自分がどっちの列に並ぶのか、並ばされるのか、どっちに仕分けされるのかっていう時に、その仕分けをする基準が、とても大事だということになるだろうと思うんです。御国を受け継がせていただくようになるのと、永遠の火に焼かれて永久に苦しまなければならなくなるのと、その境目、境界線というのは一体どこに設けられているんでしょうか。でそんなことを考えながら、このイエス様の最後の教えを聞いていくとですね、ここ読んでるうちに一つの意外なことに気づかされるんです。でそれは今日のこの話の中ではですね、一方には神様の御国を受け継ぐようにされる祝福された人たちの群れがいます。でもう一方には永遠の火に投げ込まれる人たちの群れがいます。両方の人たち、両方の人間像が出てくるんです。ところがここ読んでみますとですね、どっちのグループも驚いてるっていうことに気づかされるんですね。イエス様に裁かれて永遠の火の中に入れられてしまう人たちが驚くっていうのは、これはいかにもありそうだし分かる気がするんです。私たちが地上にある間ですね、イエス様なんて方は知らない、自分はそんな方と関わりない、自分の命はいつまでも続くんだと思っていたんだけれど、実は最後まで行ったら予想もしない裁きが待っていた、そこで大変に驚いて、こんなことになるんだったら、もっと違う生き方をすればよかったと後悔しながら、残念がある、そういう話はこれはいかにもありそうで、私たちに分かりやすい話だと思うんです。ところがイエス様がここでおっしゃっているのはそれだけじゃないんですね。一番最後の審判の時に王様に認められて神様の永遠の御国を受け継ぐように招かれた正しい人たち、でその人たちも、いつ私たちがそんな正しいあり方をしたでしょうかというふうに大変驚いて不思議があるんだ、でそういうふうに言われています。34節のところでイエス様から、こんなふうに言われている人たちがいます。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。あなたたちは神様に祝福されたものだ。一番初めの時からあなた方に用意されている御国がある、それを受け継ぎなさい。なぜならと言って、その後に言われているのは、あなた方情け深く慈しみ満ちた愛の行いをしてきたからだっていう言葉が続いていきます。ところがそれを聞かされた人たちはですね、37節から39節にかけて語られているように返事をするんです。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。でこの返事から分かることっていうのは、この正しいと言われている人たち、御国を継ぐ、そういうふうに定められているこの人たち自身は、自分が神様の御国を受け継げるのにふさわしいほどの正しいあり方をしているってことにしかも気づいてなかったということです。神様から正しい あなたは正しかったというふうに正しさを認められている、そして永遠の御国を受け継ぎなさいと言われているその本人たちが、自分自身としては全然正しいやり方ができていると思ってなかった、でそう言ってここに驚いている点に注目をしたいんです。どうしてこの人たちはじゃあ自分たちが正しいやり方をしていることに気づかなかったんでしょうか。地上に訪れてこられるイエス様、王である方から、お前たちには永遠の御国が用意されているんだと聞かされて、どうしてびっくりするんでしょうか。その理由ってのはおそらくこんなじゃないかと思うんです。つまりこの人たちはですね、確かに実際の人生の中で飢えている人に食べさせたり、喉が渇いている人に飲ませたり、旅人に宿を貸したり、裸でいる人に着せたり、病気で牢屋にとらわれている人たちのお見舞いをする、そういう正しいやり方をしている、親切なやり方をしているんですけれども、自分ではそういうやり方をしていることに一向に気がつかないんです。でその理由はなぜかっていうと、実はそういうこの人たちのあり方、この人たち自身のあり方っていうのは、この人たちの内面から由来するものではないからです。実際には正しい生活を送っている、だけれどもこれは自分が正しいからこうなってるんだとは思ってないんですね。むしろこういう生活を送っている人たちが自分についてどう思ってるか、自分自身のことどう思ってるか、もしかするとこの人たちはですね、自分は決して情け深くも忍耐強くもない、わがままだし、すぐに疲れて休みたがるし、決して勤勉でもない、この世にあってもっと慈しみ豊かに生きなきゃいけないっていうことは分かってるけれど、しかし自分自身は怠惰で、ちっとも本来あるべき姿では生きることができていない、そういうふうに思っている、そういう人たちなんです。そして自分が本来こうじゃなきゃいけないんじゃないかと思っている姿で生きていない、そう感じているからこそ、実はその自分を持て余しているんです。賭けだらけで、本当に自分はダメだ、自分っていうのは裁かれるのか救われるのかって言ったら裁かれちゃうに決まってるって、そう思っている。でそうであるだけに、実はこの人たちはこの私を本当にあがなってくれて救いに導いてくださる方がいらっしゃるって聞かされるとですね、その方のもとに何とかして身を寄せようとするんです。この方によって上よりの力に導かれて新しいものとされたい、そういう新しくされることに憧れて、上よりの力に自分自身が覆われる、そのことを願って十字架の主イエスキリストを仰ぎ見るようになる。で、そういうふうに実はこの人たちが、憧れるのには理由があって、それは 何かっていうと、実際に主イエスキリストという方がそういうふうにですね、本当にあるべき姿で生きることができない人たちのもとを訪れて、その人たちと交わり、その人たちを迎えて新しくしようとしてくださる方だからなんです。福音書の中にたびたびそういうイエス様の姿が出てきます。イエス様が徴税人や罪人と呼ばれる人たちや遊女たちと交わりを持っている、するとファリサイ派の人たちが、なんであなたの先生はあんな付き合っちゃいけないような人たちと付き合うのか、お弟子さんたちを責めるんです。でイエス様はそこで何ておっしゃるか、病気の人に必要なのは医者だろ、丈夫な人にいるんじゃないんだよ、返事をなさるわけです。イエス様ご自身が自分としては本当にあるべき姿で生きることができない、怠惰だし、破れを持ってるし、決して円満でもないし、本当に多くの失敗や罪を重ねてしまう、そういうふうになってですね、自分を持て余している、そういう人たちを探し出して、その人たちと歩んでくださろうとする、 そしてもっと言えばその人たちのためにご自身が十字架にかかってそういう人間の罪や過ちをすべてご自身の側に引き受けて清算しようとしてくださる、そういう方が実際にこの地上に来てくださっている。自分で自分を持て余している人たちはそういう方がいらっしゃるんだということを知らされて、この方を慕い求めるようになるわけです。そしてこのイエス様によって自分が新しくされるということを心から願い求めるんです。古い自分の上に新しい自分を着せていただく、そしてこの私が本当にいつか清らかなあるべきものに少しでも近づいていくように、そう願いながらイエス様のもとにとどまろうとするんです。ところが本当に神様の前に通用する正しさ、神様がそれでいいのだと認めてくださる清さっていうのはですね、もともと私たちの中に備わっている人間的な正しさや清さで満たされるようなもんじゃないんです。私たちが本当に終わりの日にあなたそれでよかったんだと言われるような正しさっていうのは、実はまさにイエス様が私たちのために歩んでくださったその歩みの中にあるんです。私たちが、終わりの裁きの日にですね、あなたは正しかったんだ、御国を受け継ぐ民なんだと言われていただく、言っていただくその正しさっていうのは、実は私たちのために十字架にかかってくださったイエス様に目を注いで、そのイエス様のもとに自分自身を置いて歩もうとする、そこから生まれてくるんです。主イエスキリストを仰ぎ見て、そのイエス様に信頼をして、あのイエス様この私のために十字架にかかりよみがえり今共に歩んでくださっている、イエス様のもとに自分は置いていただいているので、私たちはイエス様によって本当に清められて生きていくことができるんだ、そういう信頼を置いて歩むところから、実は私たちの中に決して過ぎ去ることのない真実の歩みが芽生えてくるようになるんです。私たちはそういうイエス様を通して神様が与えてくださる真実に支えられて、実際の日々の生活には破れがいっぱいあるんですけれども、でもあなたは清らかなものなんだ、そう言われて歩んでいくんです。十字架に向かって行かれるイエス様、今からもう十字架に向かって弟子たちと一緒にいられなくなるんだ、そのことをはっきりと意識しわきまえられたイエス様が最後に弟子たちに教えられたことというのは、神様の御前に通用する永遠なことと通用しない過ぎ去ることとはっきり分けるのは王であるイエス様ご自身なのだということです。このイエス様が最後の時には私たちを裁く、そしてそこでは何が問われるのか、イエス様ご自身が私たちの中にまいてくださった御言葉の種が確かに私たちの中に実っているか、私たちが本当に良い無二とされているのか、そのことが確かめられる、そしてそれがあるのだと確認されて天の蔵に永遠の御国のために迎えられるんだというふうに教えられているわけです。ですから実は私たちはですね、自分自身についてあんまり先走って絶望したり自分自身を裁かない方がいい、そう言っていいだろうと思います。実は私たちが礼拝の場に招かれるときに、このところでですね、毎回毎回起こること、日曜日にもそうですし、この金曜礼拝でもそうですけれども、ここで行われていることは何なのか、私たちはここで聖書を開いて御言葉に耳を傾けてその解き明かしを聞くんです。まあ牧師はしゃべる側にいますけれども、しかし準備をするときには私も皆さんと一緒にその聖書の御言葉に聞くという側でこの御言葉を受け取ります。でそこで行われていることは何かというと、主イエスキリストが私たちのために御言葉の種をまいてくださっているということなんですね。そしてイエス様はですね、そのことをですね、ただ、お義理で、義務だからつまんなくやってるんじゃないんです。 そうではなくて、その御言葉の種の一言一言がやがて聞く人の中で豊かな実りをもたらすに違いないということを楽しみにしながら種をまいてくださるんです。もちろんその聖書を通して語られた御言葉が全部が全部私たちの中でうまく受け止められて豊かな実を結ぶとは限らないんですね。イエス様が種まきの例えでおっしゃったみたいにですね、多くの種っていうのは実を結ぶ前にいろんな理由によってですね、私たちの中でうまく育たなかったり取り去られてしまうということがありえます。だけれどもイエス様はそういうことがどれほどたくさんあってもです、決して絶望せずになお種をまき続けてくださる。それはどうしてか、目を拭いたならば本当に豊かな実りがその人の中に生まれることをご存知だからなんです。イエス様が私たちの中に御言葉の種をまいてくださる。で、ある種は取り去られるかもしれないけれども、しかしある種は私たちの中に受け止められるならば、それが豊かに実を結ぶ。そういう希望を持って御言葉の種が私たちにまき続けられている。私たちが礼拝の場に身を置いているというのはそういうことなんです。ですから私たちは心配するには及ばないんです。私たちがこの場所に招かれてここに身を置いているということは、すでにイエス様が私たちの中に最後の裁き主として、王としてその裁きの席に着くときに、その私たちの中に神様の前に通用する本当に正しい行いが生まれてくるように、そのことを楽しみに私たちに御言葉を語ってくださるということが起こっているからです。で、実は今日の箇所を聞いていてですね、さらに思わされること、それは最後の審判の時にですね、この裁き主であるイエス様は何が最後に問われるとおっしゃってるのかっていうと、それは愛の技があったかなかったかっていうことなんですね。飢えた人に食べさせたか、乾いている人に飲ませたか、裸でいる人に服を着せてあげたか、旅人に宿を貸したか、あるいは病気で牢につながれている人を、見舞ってあげたか、これいずれも考えてみると愛の技なんです。一番最後に裁きの日に私たちが問題とされるのは何か、それは私たちの信仰心の強さでも可能性の大きさでもないんです。そうではなくて、あなたは本当に愛の技に生きるそういう人生を過ごすことができたのか、そういうことです。私たちが愛に生きるものとなっているのかどうか、それが王であり裁き主であるイエス様の前に最後に問われることだとここに言われています。しかしその私たちが行う愛の技とか、あるいは私たちをそういう愛の技へと駆り立てていく、そういう愛そのものというのはですね、さっき少し申し上げたように、もともと私たちの中から湧き出してくるようなものではないんです。そうではなくて、主イエスが私たちに伴って一緒に歩んでくださって種をまいてくださる中で、私たちの中に自分が本当に愛され支えられているんならば、この私もその愛を行っていきましょうという形で、私たちの中に種がまかれ、それが育ってくるものなんです。ということは、実は私たちの中に芽生え、そして人生の中に生い茂って次第に満ちていくようになる愛の技っていうのは、そのもともとをたどってみれば、主イエスキリストがどこまでも私たちを愛して、この私のために生き死んでくださっている、そしてまたよみがえってなお私たちを愛し続け、私たちに御言葉を語り続けてくださっているというその事実の中にある、そういうものなんです。主イエスキリストが私たちのために肉体をとってこの地上においでくださった、そして十字架までの 道のりを歩んで、その道のりの中で本当に病んでいるもの、本当に生きるべき人生を生きることができずにいる、そのことで自分を持て余している人たちと交わりを持ってくださって、そして十字架の上でその罪を清算して復活をして、なお私たちを招いてくださる。イエス様が救い主として私たちと共に歩んでくださっているのだ、その事実にこそ私たちは慰めを与えられ、力を与えられ、そしてここから歩むものとされたいと願うんです。イエス様から力をいただいて、私たちが本当に自分がなすべき技に心を込めて励むとき、その時私たちは確かに御国に連なるものとされていくんです。愛に生きる生活の中で私たちはしばしばそれを失敗してですね、台無しにしてしまうということも地上ではあるんですけど、しかし愛の技に励んで生きるときに、私たちはこの一番終わりの日に永遠の御国に入れられる、でその生活の前味を味わいながら生きていくようになります。そういう主イエスキリストの愛に支えられ、励まされ、そしてここから歩んでいくものとされたい、私たちはそういうものにされたいと心から願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが一番最後に弟子たちを前にしてした教えとしておっしゃったことが、この私こそが終わりの日に再びあなた方を訪れる王であり、あなた方の人生が無意味なものであったか、それとも本当に神様の前に意味あるものであったかを審判する裁き主なのだという教えであったことを聖書は語っています。羊とヤギが日中同じように過ごしていても、一日の終わりにきれいに二つに分けられるように、私たちも一生を全ての人が何も違いがないように過ごしていますが、しかしその夕暮れになってイエス様の前に全ての国民が集められ、そしてあなたの前に通用する永遠の愛の技を宿しているか、それともそのようなものを一切持っていないかをより分けられ、そして一方は永遠の御国を受け継ぎ、一方は消えることのない永遠の火の中に焼かれるのだということが語られています。どうか私たちがイエス様が共に歩んでくださるがゆえに、そのイエス様を通してあなたがまいてくださる御言葉の種に支えられ、また実りを豊かに得るものとされますように、あなたが聖霊によって導いてください。また私たちの周りにもしまだあなたのことを知らず、イエス様による救いを知らない、そういう隣人がいるならば、どうか私たちがあなたの真実な慈しみを伝える使者としての務めを与えられ、御言葉の種を持ち運ぶ幸いな働き人とされますように願います。どうぞ私たちを通して、私たちが覚えるお一人一人があなたの愛を知り、その愛の技に生きる新しいものとして歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。この後で私たちは何人かの方々を覚えて取りなしを祈りますけれども、どうぞその取りなしをただの心の思いではなく、あなたの御業の中に位置づけ、そしてあなたが救いをもたらす、その働きの中に私たちの心の願いと祈りとを取り上げてくださいますようにお願いいたします。あなたによって愛され、慈しみを受け歩まされているものとして、 どうかここから私たちが一巡りの間、本当になすべき歩みを歩んでいくことができますように、聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。